おはようございます。今日も聖書の良い知らせ福音ということで聖書から少し覚えてみたいと思います。で、最初に聖書を2箇所ほどお読みしてから始めます。最初は聖書の1ページ目創世記の1章の1節で、はじめに神が天と地を創造されたということでして、そしてもう一箇所はアモス書というところですけども、旧約聖書の1564ページ、この聖書で1564ページのアモス4-12の特に最後の行ですけれども、それゆえイスラエルよ、私はあなたにこのようにする、私があなたにこうするから、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。特にこのあなたの神に会う備えをせよということで、備えあれば憂いなしという言葉がありますけれども、最近少し前ですけれども電動出版社さんから出ています道しるべというので小冊子で、この登山の話が出てまして、そして、その小さい山ならまだしもですけども、少し大きな山になると下の気候と上の気候が随分違っていて、で、ちゃんとその装備をして、いかないと、半袖、運動靴みたいので行きますと上に行くともう雪だったりしてですね、そして大変なことになって、そういう人に出会って、そういう人を助けた時の話が載っていましたけれども、そういう防寒服というのもあるんですね。いろいろこう寒いところに行く時にちゃんとそういう服とか、あとは滑らない靴とかですね、そういうものを備えて行けば大丈夫ですけれども、そういう無防備でそういうところに行きますと大変なことになりますと、し他の人にも迷惑をかけますということで、いろいろなこのそういう服もあるわけでして、あとは耐火服っていうのもありますね。消防士さんが着て、そして、火事の時にそういうものを着て、行くわけですけれども、いろいろなそういう服もあります。そして昔このようなところで、あるクリスチャンの方が、床屋さんの話をしてくれましたけれども、そのクリスチャンの床屋さんが、お客さんがその髪の毛を切ってですね、そしてひげを剃るというですね、頬を剃るときに昔ですからカミソリのようなものをシャッシャッシャッシャッとやりながらですね、そして、その床屋さんはクリスチャンですから、お客さん死ぬ準備はできていますかって言ってですね、そしてびっくりしますね。普通何も知らない人がね、そんな刃物をね、やられたら、ちょっとびっくりすると思いますけれども、この聖書は、死に対する準備を教えています。ですから、この死ということに関してちゃんと準備がありますし、登山の時には登山の準備、そしてこの死に対しては死の準備がちゃんとあるので、準備していけば備えあれば憂いなしということで、準備があれば大丈夫ですが、準備していなかったなら大変なことになります。 その準備について、先ほどのアモスというところでは神に会う準備をしなさいと教えています。で、この聖書を通して私たちは死ぬ前に準備をしておかなければいけないということですね。で、聖書のルカの福音書というところの、12章でしたかね、そこではこの、今夜あなたの命取られますっていうですね、そういうふうに言われた人もいますし、ダニエル書というところではベルシャタルっていう王様でしたかね、この聖書に書かれてあります神様をバカにしてですね、宴会騒ぎやって、そしたら神様からこの指のようなものが現れて、壁のところにですね、メネメネメネメネテケルウパルシンとですね、何のことじゃわからんと言って言ったんですけれども、そのダニエルという人が呼ばれて、それはこういう意味ですとですね、そしてあなたは裁かれて死にますっていうことですね。で、その夜その王様は死にましたと。その夜ですね、その夜、ですからいつ急に死が来るか分かりません。最近でも、飛行機が落ちて大勢の方が、一瞬にして30秒と言いましたかね、飛び立ってそして、爆発して、亡くなってしまいました。まさかその30秒後にとは、その乗ってきた人たちは考えもしなかったでしょう。しかしいつそうなるか分かりません。ですからそういう準備をするということですね。その最も大事な準備が神に会う備えということで、私が10代の時でしたね、近所の、同じ10代の若い方がですね、朝起きてたら布団の中で冷たくなっていた、なぜか原因わからない、それ聞いた時にドキッとしましたね。こんなに若くして自分と同じくらいでもいつ死ぬかわからないんだと思って、その死というものに対してですね、大変若くしても急にというですね、そういうことを考えて、そのどうなるんだろうですね、自分が今死んだらどうなるんだろうですね、いろいろな病気にかかってこれから死にそうだという方はもちろん、目の前に迫っていますので、準備が必要ですが、特に大事なのはこの神に会う備えを しなければならないということですね。で、少しこのマタイの福音書の22章の、11節、新約聖書後ろの方ですけれども、この11というところだけ少し読んでみます。新約の46ページでマタイの22-11ですと、王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。で、結局この人は追い出されるわけですね。なんで来てこないんだですね。貧乏だったから来てこないなんていうことはここでは通用しなくてですね、婚礼にの礼服を着ていないということはダメだということですね、この時ですね。そしてそういう人は追い出しなさいというわけで追い出されてしまいました。神様の前に出るときに私たちはそのまま出たら大変なことになります。というのはみんな私たち神様の前に罪があります。ですからその罪を持ったまま神様の前に出るということは大変恐ろしいことですということですね。先ほど一番最初に、初めに神が天と地を創造した、 これを認めていないってことはもう大変恐ろしい罪です。なぜならこの作った方、全てのもの、宇宙も作った方が私が作ったんだと言っているのに、そうじゃないってですね言うことは大変失礼なことですし、侮辱に値してですね、この神様が作ったのに、この聖書がに書かれてあるこの神という方が作ったのにそれを認めないなんて、そんなことありえないってですね、大変大きな罪ですということですね。まあそれ考えた時に私もまあかつてそういう中に来てましたし、そういう学校で教えられまして、ですから人間はたまたまできたんだと教えられてですね、そしてそのように思っていた。で多くの日本の人たちがそのように思っているのではないかと思います。でもそれは大変悪いことです。ですからそのまま神、この作った神様、そしてこの聖書に書いてある私たち一人一人に命を与えて生かしてくださっている神様の前に出るなっていうことは、もう到底恐ろしくて考えられないのことです。ですからみんな神様の前にこの罪があって、大変その神様の前に出るということは恐ろしいことだということですね。でそのことでこの聖書はじゃあどうしたらいいんだということもちゃんと教えています。この後のローマ人への手紙の3章の23というところを開きますと、すべての人は罪を犯しましたとですね。もちろんこの神様を小さい頃から教えられて信じている人であっても、幼い頃から悪がありますと聖書に書いてあります。もう物心ついた時にはもう悪いことの心の中にあって、ですから全ての人は罪を犯してしまいました、犯して神の栄光を受けることができません、目方が足りないということですね。この先ほどのダニエルのところのメネテケルですね、まあ、シェケルっていう言葉から来ているみたいですけれども、この測って足りないですね、もう不合格、みんな、受けることができません。そればかりか神様の恐ろしい裁きに遭うのは当然なことです。しかしということですね。24節で神の恵みによりこの救われる道が用意されました、それはキリストイエスによる贖いです。それを通して、これは十字架、キリストがあの十字架におかかりになって私たちの身代わりとなって死んで蘇ってくださいました。この方を信じる者はこの値なしに義と認められる、神様の前に罪犯さなかった者のように、もちろんその全て身代わりとなってこのキリストという方が引き受けてくださったので、25節で神はこの方を信仰によって受けるべき、ですから信じる、この方を、まあ、信じる、あるいは、先ほどの防寒服とか耐火服ですと着るということですね。私のためと言ってパッと着てですね、そして神様の前に出れば神様の裁きに会うことがありません。防火服のようですね、神様の恐ろしい怒りの炎その前にありましても、このキリストを信じて、このキリストが私の身代わりと言って着るなら、神様の前にその裁きに遭うことがなく神様の前に立つことができます。しかし私は大丈夫ですと そんな神様に失礼なことをしておきながら神様の前に立ったらたちまち滅ぼされます。いずれ私たち一人一人神様の前に立つ時が来ます。この聖書が言っている唯一の神、宇宙も作って、そして人間のこの驚くべき体も作って、そして私たち一人一人に命を与えて生かしてくださっているこの神という方の前に出ます、立つようになるので、神に会う備えをしなさい。死ぬ前に、あるいは今この準備をしておけば、備えあれば憂いなしでありますが、備えなかったならば大変なことになります。このお方を神様は25節のところですと公に示されました。ですから今世界中でこのキリストのことをまだ聞いたことがない人にこの福音を伝えるように、今もクリスチャンたちがその働きをしています。そして身近にクリスチャンがいるはずです。その方にこのことを聞くべきです。そしてこの死に対する準備をしておけば、この備えあれば憂いなく神様の前に立つことができます。この福音、良い知らせ、本当ですとみんな自分がやらかしてしまったこの失敗ですから、自分で永遠にそれを自分で負うのは当たり前なことです。しかしの24節って神の恵みと書いてあります。本当はありえないことです。でも神という方、私たちを作ってこの宇宙も作った方は私たちを愛してくださったので、実に私たちの身代わりとなる方を用意してくださいました。この方があの十字架でこの身代わりとして私たちが受けるこの当然の裁きをお受けになって苦しんでくださいました。ですからこの方をただ信じれば、キリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められる。私たちの側では何も支払うことできません。しかし全く傷のないこの方が神様の怒りを全部一人で身に受けてくださって、そしてそのことが確かに完成した、そして確かなことだということを示して3日目に死からよみがえってくださいました。ですからこの聖書を通して死に対する解決もこのよみがえったキリストイエスという方が私たちに与えてくださいます。この神に会う備えだけでなくて、死に対する勝利もこのキリストという方は私たちに与えてくださいます。またこの聖書を見ますと、そのキリストを信じた一人一人をこのクリスチャンとなりまして、そしてその神様は特別このキリストを信じた者は素晴らしい、ただ信じただけですけれども素晴らしいと見て、この神様のあらゆる祝福をこのキリストを信じたがゆえに、このキリストのゆえにもういっぱいいいもので満たしましょうというのが神様の願っておられる、してくださることであります。ですからこの死に対してもう誰もでもみんな死ぬわけです。まあクリスチャンはよくこのキリストを信じたクリスチャンはイエス様が来られると空中再臨で死なないでこの天に行くということですね。まあそういう望みを持っていますけれども、 しかしそれも数パーセント、 0. 何パーセントですね、確率からいくとですね。ですからほとんどのクリスチャンは今までみんな死んでいますし、その空中祭に、まあ、預かりませんでした。生きていてですね、その死を見ずして空中祭に預かるというのは本当に数パーセント、まあそれも 0. 何パーセントですね。ですから確率でいくとほとんど ありえないことですね。ですから自分も死ぬんだという覚悟を持って生きた方がまず間違いがないですね。それで万が一空中祭りに預かっとしたら、それは本当に素晴らしいことです。でも今までのほとんどの 99.9%のクリスチャンはそれに預からなかったわけです。ですからクリスチャンであっても死ぬその準備はしておく必要があります。そしてましてこのキリストを信じてないなら大変なことになります。ですからぜひこのキリストのことをちゃんとこのような集会とかで話を聞いて、このイエス・キリストを信じて死に対する準備、神に対する準備をぜひしていただきたいと思います。今日はこの死に向かっての準備、そして神に会う備え、備えあれば憂いなしということで聖書から少し覚えさせていただきました。今日は以上です。